みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の吉良奈々子です。今日は兵庫県精神神経科診療所協会中新智樹先生にお話をお伺いします。中新先生は神戸市中央区で白鷺メンタルクリニックにご勤務されています。中新先生、おはようございます。
おはようございます、中新です。
今日はよろしくお願いします。お願いします。お便りいただきましたのでご紹介をさせていただきます。
はい、
82歳の女性からです。10年ほど前から手足、手のひら、足先、足の裏が特に熱く、更年期症状のような灼熱感で体の発汗もひどいです。内科で自律神経失調症だろうと言われたことがあります。どのような病院で相談したらいいのでしょうか。良い薬なども合わせて教えてくださいというお便りです。
はい、
自律神経失調症と診断されたということでして、今日は中新先生に自律神経失調症についてお話をお伺いします。こちらどのようなものでしょうか。
はい、まず自律神経失調症は、病名ではなくて、
はい、
自律神経が失調、何らかの要因でバランスを崩してしまい、一定期間以上不快な諸症状を呈している状態像を指すものになります。手足のように自分の意思で動かせる器官ではなくて、
はい、
例えば心臓とか肺とか胃腸などの生命維持に関わる内臓を、自分の意思に関係なく常に自動調整してくれるのが自律神経の役割となります。
はい、
自律神経は交感神経と副交感神経に分類され、交感神経は活動するためのアクセル役、副交感神経はリラックスするためのブレーキ役を担うと表現されることも多いかと思います。
はい、
ただし常に生命を維持しないといけないため、交感神経と副交感神経ともに0、100のような片方だけの活動というふうになるわけではなくて、
はい、
2つの神経の強弱で活動するとかリラックスするとかの状況を作り分けてくれていると、そう考えていただいていいかと思います。
詳しくこの自律神経失調症の原因を教えてください。
この自律神経の原因なんですけど、はい、これ様々ありまして。
そうなんですね。
例えばご病気とともに精神的な何かしらショックを持たれた方、中には不規則な生活が元で、自律神経系の乱れにつながることなど多々あるので、なかなかこれが原因だと言いにくいのがありますかね。
一つに決められないというところが出てくるんですね。
はい、
ではこの自律神経失調症、診断された場合どのように治療することができるんですか。
自律神経失調症の治療法はと言われると、はい、一般的には、薬物療法や身体ケア、日常生活の見直しなどが想像されるかと思います。
はい、
では具体的にと聞かれるとその答えは急に難しくなるかなと思います。どんな病院で受診するのかとか、どんな薬が効くのか、何をどのように気をつけたらいいのかなど悩んでしまいますが、自律神経を整えるには病院受診や薬物療法以外にも睡眠や食事などの生活の質の見直し、鍼灸、ボディケア、リラクゼーションなどへの通院通所、様々な方法があります。ご質問の答えとしては、これらを併用し総合的に改善に向けていくことをお勧めしたいと思います。
はい、
もし自律神経を整える方法を大きく分けるのであれば、一つが感じておられる不快な諸症状を緩和するための薬物療法、
はい、
もう一つがお体に対して生活リズムや環境の見直し、体のケアを行うなどの民間療法、そして最後に心に対して自分自身の内面などと向き合う精神療法に分類されると思います。
薬物療法、民間療法、精神療法、3つお話しいただきました。この自律神経失調症なんですけれども、どのような人がなりやすいなどあるんでしょうか。
自律神経失調症になられる方、いろんな性格傾向の方がいらっしゃいますが、その中の一つをご紹介したいと思います。
はい、
私たちは普段見たいものを見てしまいがち、考えたいことを考えてしまいがちなところがあります。 そして自分に余裕がなくなれば、なおさらその傾向は強くなります。見ようとしていない、考えようとしていない余白がまだあることをしっかり認識できるかどうか、これが大切になってきます。自身の成り立ちや成長、時に病状に向き合うには、一人ではなく他者と共にあることが鍵となります。孤立ではなく共存している誰かを感じることができる、過ごすことができる、共有することができる、そのような人との関わりは視野の広さや柔軟性につながり、心の安定、心身の穏やかさを得ることにつながります、
はい、
自身と向き合うことは人と向き合うことであると言ってもいいのかもしれないと思います。
一人で考えすぎてしまったり、ちょっと真面目であったり責任感が強いっていう方が少しなりやすいという傾向があるんですかね。
そうですね。ご自身の考え方にはまってしまう方、悶々と悩んでしまう方は少し注意をいただいた方がいいかもしれません。
一人で考えすぎずに周りに意見を求めて視野を広くというところが大事になってくるんでしょうか。
はい、
それでは日常生活で気をつけることなどありましたら教えてください。
自律神経は、治療よりも予防をまず大事に考えていただきたいと思います。
はい、
日頃の取り組みでも失調することを予防できます。バランスを崩してから慌てるのではなくて、バランスを崩さないように穏やかなうちにご自身の心や体、日常生活を大切にすることを心がけてください。
はい、
頑張る分だけ休むことにも意識的に注目をする、無意味の意味を知ることができれば心身のバランスは保ちやすくなります。
つい頑張ってしまうと休むことも頑張る分に時間を当ててしまうっていうことが多くなってしまいがちですもんね。
そうですね。やっぱりこう頑張っていくというのには同じように休むという時間を大事にするということにはなると思いますね。
心も体も休めてというところですね。
そうですね。
では今日は自律神経失調症についてお話をお伺いしたんですけれども、改めてお便りを送ってくださった方へアドバイスをお願いします。
はい、ご質問いただいた82歳女性の方、今日は十分なお答えにはなっておりませんが、治療はお薬に限らずまだまだ多くの選択肢があります。何よりご自身が病気だと一人で悩まないこと、不安を抱え込まないことを第一としてください。ぜひ回復されることを信じ、治療やケアにかかられる前向きな気持ちも大切にされながら、穏やかな毎日、より良い日常を取り戻していただければ嬉しく思います。皆さんの日常に寄り添うことも私たち精神科医の役割の一つだと考えます。何かご不安なこと、ご心配なことなどございましたら、お近くのメンタルクリニックやカウンセリング室などにご相談いただければと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。今日は白鷺メンタルクリニックでご勤務されています中西智樹先生に自律神経失調症についてお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は吉良奈々子でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。